はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、大事な試合は60点台というお話をさせていただきます。ぜひ最後までお聞きください。本題に入る前にお知らせを1点だけさせていただきます。このチャプターのリンクに私の無料メルマガ講座のリンク貼っておきます。でメルマガ読者さん限定で来週1週間、お得な情報をお届けしたいかなと思いますので、内容に興味関心のある方はこれを機にメルマガの登録完全無料なのでよろしくお願いします。さて、今日のテーマはですね、大事な試合は60点台ということで、やっぱ接戦に勝ちたければですね、走ることも大事だし体力も大事なんだけど、やっぱりハーフコートのディフェンス、ハーフコートのオフェンスね、ハーフコートの攻防っていうのが非常に大事ですよっていう話を、したいと思います。はい。今インカレ、全日本学生選手権ですね、大学生の日本一を決めるインカレがやっておりまして、11月30日からかな、長きにわたるインカレですが、今日が最終日ということになります。女子の方は一足先にね、先週の12月8日8日の日に決着がついていまして、白鴎大学が2連覇という結果になっていますが、男子の方はですね、今日が決勝ということで、日本大学対東海大学の試合が今日の14時からね、群馬県の太田市の総合体育館にて行われるということで、非常に楽しみにしております。大きな試合をこう見るとですね、私いつも得点を見てなるほどなと思うんですけど、やっぱ大事な試合ほどロースコアな試合が多いんですよね。うん。バスケットの試合、年齢によって、カテゴリーによって、違いますけども、一般のね、高校生以上の話をさせていただきますが、バスケットの試合っていうのは40分間であるということですね。で、40分間で私がよくこのラジオなんかで言ってるのは、ワンゴール、1分ワンゴールというのが目安だよということで、ね、考えていくといいと思うんですね。1分ワンゴール。だから40分だったら40ゴールで80点。ね、高校生以上の40分のゲームだったら80点取ったらまず勝ちだということですよね。今の中学だと8分クォーターなのかな。だから8分クォーターで行くと64点か。はい。ミニのバスケットだと5分か6分かのクォーターだと思うので、まあ5分クォーターだとしたら、1ゴールなので、40点ですかね。まあそのぐらいの感じが、まあ一つね、目安かなというふうに思います。で、一般の40分ルールですと、まあ80点というのが目安ですが、大事な試合はほとんどそこまで入らないよっていうことを私は思うんですね。数字を紹介していきますと、まず昨日の試合、名古屋学院対日本大学。これ86対67となってます。最後、聞こえてますかね。聞こえてますか、大丈夫ですかね。最後は日本大学が、まあ得点を広げたんですが、まあずっとこう接戦な形でね、行きまして、まあ67対86ということになってますし、東海大と白鴎大の試合はよりロースコアで70対55ということですね。まあ大体片方が60点台で、で、もう片方はちょっと上乗せして70点台以上で勝つみたいなのが多いんですよね、接戦はね。うん。一週間前に目を移すとですね、準決勝、4試合、これいずれもですね、やっぱりロースコアの試合が多かったと思います。大東文化と、東海は63対56。うん。白鴎と専修は70対59と。うん。そして、日本大学と神奈川大学も74対67ということで、まあ、いずれも、60点台の試合がありますね。それに対してちょっと上乗せして70点台で勝つというような、そんな試合が多くなってます。日本体育大学とに、名古屋学院ですね、名学の試合だけはちょっと違くて、105対87というふうになってますね。女子の方も似たようなもんで、最後のね、東京医療と白鴎の決勝戦は、なんと第4延長まで行きましたけれども、まあ4クォーター終了時点では73対73ということで、まあこれでもし決着がついたとしたら、まあ大体そんなぐらいの点数だよなというね、60点台の試合で70点取ったら勝つみたいな、そんな感じになっていた、そういう試合だと思います。うん。なので、まあバスケットの試合っていうのはたくさん点が入るし、まあルールの改正もね、点数がたくさん入るようにっていう狙いで、改正されたりしてるっていうのはよく聞く話だと思うんですが、あなたが勝ちたいと思っている本当にね、大事な試合、これはね、そんなに点数が入らないものが多いです。はい。特にちょっと格上のね、チーム、自分たちよりも能力が上のチームに何とかして一つ勝ちたいということであれば、80点以上のですね、点の取り合いなんていうのはまずは通用しないということなんですよね。大体自分たちが 工夫をしてディフェンスを頑張りですね、相手チームの特徴を抑えて60点台に相手を抑えるということが大前提になるし、それに加えてこっちがね、相手を69点に抑えたらこっちが70点取るという、まあこのぐらいの点数で推移することがほとんどだと思います。なので、まあバスケットの練習でいうと走ることも大事ですし、それから速攻も大事ですし、まあ世界中がねこういう、ボールの球技のねスポーツっていうのは堅守速攻で、硬いディフェンスから速攻ね、ディフェンスからファーストブレイクっていうことで点を取って勝とうということでやってるチームが多いんだけども、本当に大事な試合は堅守速攻なんてできないというのが、まあ実際のところなんじゃないかなと思います。そこで大事になってくるのはハーフコートの攻防ということですね。ディフェンスであれば5対5でしっかりとマンツーマンでどういうふうに守るかね、そしてオフェンスであればですね、そのディフェンスをどう、かいくぐってノーマークを作るかというところが一番重要でして、まあ私が思うにはですね、まず2対2、3対3の練習、これたくさんやっといた方がいいっていうことですね。2対2や3対3の練習、高校生以上で言うとスクリーンプレーをしっかりとやっておくということになります。それから外のシュートが入らないとどうにもならないというのはこれも真実だと思いますね。外のシュートが入らなくて、まあなんとかうちのチームは外のシュートがあまり上手くないんですと、だけれども勝つ方法はありませんかということをよく聞かれるんですが、まあ基本的に外のシュートが入らないで、ここ一番の大舞台で勝つってことはまあありえないというふうに私はもう断言していいと思います。はい。なのでもう大事な試合になったらほとんどが接戦であると。もう最初から速攻なんてそんな出ないし、速攻がバンバン出されるような試合展開になったら大体負けるということであれば、もう最初からハーフコートの攻防が大事な試合は 90% 以上であるということを覚悟を持って日頃から練習しておくということですね。2対2、3対3の崩しの練習、またはそれに対するディフェンスの練習、これをうーんとやっておいて、もうゆっくりでもいいからとにかく1対0を作ると、そして1対0を作られないということを練習しておくべきですし、まあインサイドでね、得点を狙うっていうのはもちろん大事なことなんだけども、ペイントアタックをしたり、それからね、ポストアップをしたりとか、リバウンドを取ったりとかっていうことはすごく大事なんだけれども、最終的に競った試合になったらですね、そんな簡単にゴール下でシュートを打たせてくれるものではないということになりますので、そうなった時にアウトサイドシュートっていうのは絶対必要になるんですね。外のシュートが入らない。けど勝ちましたってことは、まずありえないということなので、ここはやっぱもう逃げずにですね、外のシュートが入らないともう勝ち目はないということはもう割り切って考えて、外のシュートってのは日常から大事にしていくということになります。はい、話まとめていきましょう。今インカレやってますけれども、インカレのスコア見てもですね、やっぱり大事な試合っていうのはね、1分1ゴールと言いながらもそんな点数入らない、大体片方のチームは60点台で推移することが多いということになるので、まあこの60点台っていうことを前提にね、堅守速攻なんてそんなにできないので、ハーフコートオフェンスの攻防をしっかりとやっておくと、特に2対2、3対3の練習やアウトサイドシュートの精度を上げる、これはもう必須であるよということが、私の経験上思うところでありますというお話です。はい、ということでいかがだったでしょうか。念のためね、あなたの気づきのヒントになれば嬉しく思います。今日の発見、感想、気づきありましたら、ぜひコメント欄にて、一言アウトプットしておいてください。また本編とは関係なくね、このラジオで取り上げてほしい質問なんかも募集しております。それからいいね、フォローありがとうございます。あなたのね、そのポチッという一押しが私の励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。冒頭で言いましたけれども、メルマガ登録していただきますと、来週ちょっとしたね、お知らせ届きますので、メルマガの登録興味のある方はこのチャプターのリンクからよろしくお願いします。はい、最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。